今朝は山崎先生より、私も収穫の働き手にという題名で御言葉を語っていただきます。メッセージのに先立ちまして、小山姉妹より聖書の箇所を朗読していただきます。
マタイの福音書9章35節から38節、新約聖書15ページ、マタイの福音書9章35節から38節までをお読みいたします。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
元気な声でご挨拶しましょうかね。皆さん、おはようございます。そして、主の教会、我が家にお帰りなさい。11月に入りまして、私は新しいシリーズのメッセージを用意しております。こんな教会になりたいという、そういうシリーズですね。夢を抱いてそこに向かっていくというのはいいもんだと思います。そう思いませんか？2003年にニューヨークヤンキーズに入った時に、松井はこのヤンキースがワールドチャンピオンになるために貢献したいって言ってたんですね。それが彼の夢でした。途中怪我で泣くこともありましたけども、その夢が実現したんですよね。でそればかりか彼自身 MVP に選ばれるなんてね、すごい光栄、すごいなと思いますけども、夢の力と言いましょうか。教会は、誰かと競って、チャンピオンになるんだなんてね、そんな行動は取りませんけども、でも将来に向かってこんな風になりたいという夢を持ちます。そして、主よ、御心にかなわならばそれを叶えてくださいと祈って前進するんですよね。この間、その第1回目のメッセージをお送りしました。私たちの教会はどこを目指しているのか、どういう教会になりたいのか、一口に言ってそれは愛に生きる人々の共同体、そんな表現をしました。愛に生きる人々の共同体、遅れましたけど、初めておいでくださった方々、これから歓迎いたします。どんな話が教会であるのかなって、期待していらっしゃってると思いますけども、難しいところもあるかと思いますけども、でも、初めての方にも届く部分を用意しながら考えておりますけども、目指すのは愛なんだ。前回そういう聖書の言葉を開きました。私たちは愛を目標としています。その道から外れないようにって。そうですね、人間にとって一番大事なことは何かというときにそこなんですよ。この間、合言葉じゃないですけれども、尾上誠愛教会、尾上誠愛という、この7文字でもって語呂合わせみたいにして一つの言葉を申し上げました。覚えてますか？覚えてくださいよ、皆さんね。一緒に行ってみましょうかね。大野江はおおらかのびのび笑顔の教会。どうぞ。おおらかのびのび笑顔の教会。で、聖愛はね、聖書に生かされ愛に生きる。どうぞ。聖書に生かされ愛に生きる。初めから通していきますとね、おおらかのびのび笑顔の教会、聖書に生かされ愛に生きる。聖書に生かされる。聖書の教えに生かされるということは、聖書が一番大事にしていることを大事にして生きるということですね。それが愛に生きるということです。愛するとは相手の幸せを願うことで、聖書が一番大事なこととして教えていることは、あなたの隣人を あなた自身のように愛しなさい。ということでしたね。そして、もちろん、私たちの作り主、天のお父様のことを、もう全身全霊込めて愛しなさいよってね。心を尽くし、思いを尽くし、姿勢を尽くし、力を尽くして、あなたの主である神様を愛しなさいっていうわけですね。この隣人への愛と、天地の作り主への愛、これはどこから始まるかというと、まず作り主の方から私たちにもうこの上もない愛を注いでくださったから、その自然の応答として湧いてくるわけですよね。この愛にもしも私たちが生き始めるならば、それはきっとこの五枚の花びらでもって表現されるでしょうと。この間は五枚の花びらに私たちの生き方を表してみました。さあ、グリーンのシート、今日のアウトラインを見ていただきますと、おさらいのためにその花びらも書いてあります。わざと小さくね。読もうとしても読めないぐらい小さく。この意地悪は実は親切なんですよ。先週皆さんに宿題を出しました。宿題というのでもなかったんですけども、ぜひ毎日朝に晩にこの5つの言葉を読み上げてみましょうって。そして祈ってみましょうってね。金曜日、姫路の方でセルがあったんですが、そこに行きましたら、先生やってますよって、毎日これを読み上げてますと言ってましたけども。皆さん、5枚いけますか？いけますか？行ってみましょうかね。まず最初の花びら、一番上の真ん中でしたけども、これは主に向かっての言葉ですよね。何でしたっけね。主よ、真心からあなたを愛します。主よ、真心からあなたを愛します。これが礼拝なんですよね。はい。それから今度は、愛の手本でしたね。言ってみましょう。はい。愛の手本、イエス様に一生かけて近づきます。そう。イエス様が目標です。ああいう姿になりたい。一生かけてそれに近づいていきますというね。愛の手本、イエス様に一生かけて近づきます。それから今度、隣人との関係ですけれども、身近な隣人、はい。身近な隣人の幸せを、何でしょうか、幸せのためにですか使います。そうです。身近な隣人の幸せのためにね、使います。それが愛するということ。で、4番目は、今度は、キリストを信じる仲間ですね。主にある仲間。はい。主にある仲間を愛して励まし合います。励まし合いましょう。そして最後、このイエス様、知らない人たちのことをはっきり意識しますね。はい。主の愛を知らない人には福音を伝えます。5つの方面に流れ出す愛、愛の花びら、バランスよく、どれもしょぼくれたり、かけたり小さかったりないようにね、本当にこのバランスの取れた美しい花を香り高く咲かせましょう、これが私たちの生き方ですよというメッセージをしたわけですけれども、これが私たちの日頃の祈りとなりますように。さて、今日はこのシリーズ第2回目のメッセージですけれども、今語り合っているのはですね、そう、この間一泊でリーダーたちが10年後を思い描きながら話し合ったことを元にしております。そんな中からにじみ出てきた大切なポイントを今日は2つ取り上げたいと思っています。その2つを1つにしたいんですね。まずその1つの星は、理念とビジョンを1つにした数名の牧会スタッフが力強く群れを導いている姿。読んでみましょう。どうぞ。はい。理念とビジョンを1つにした数名の牧会スタッフが力強く群れを導いている姿。理念とビジョンというのは、今おさらいした点ですね。私たちの理想とするところ、向かう方向。その点でもって、心一つ、思いを一つにしたところの数名の牧会スタッフ。牧会スタッフというのは、主任牧師、副牧師、その他ですね。こういう人たちのフルタイムで、専従、奉仕者のことですけれども、私たちが力強く群れを描いている姿、10年後の尾上聖愛教会の姿として、それを くっきりと描いております。そこには、まあ、10年後には私に代わって新しい時代のチャレンジに応える、そのビジョンを持った、そしてこの理念においては私と少しも変わらないね、その頼もしい主任牧師がそこにおることでしょう。その方にはその牧師夫人がおることでしょう。そしてそのもとに副牧師がおり、また主事たちが、ね、共に立っております。主事たちと言いましたけども、今は青少年担当主事が一人ですけども、その頃にはきっと高齢者担当の主事もね、立っていることでしょう。その他にもあるかも分かりませんけども。そしてさらに、私たちはこの教会から子供の教会を生み出したいって願ってますね。ですからその頃にはもちろんその子供の教会が生まれていて、枝教会と呼びますけれども、枝教会担当の牧師もそこに共にいるはずです。そのようにして、この数名のスタッフがそれぞれ個性や特技、賜物はみんな違うんですけれども、でも目指すところ一緒ですから、一つ思いになってですね、一つのチームになって、いい戦いを進めているという、そういう姿をイメージするわけですね。そこに向かって、皆さんすでにこう祈り始めていてくださるわけですけども、推し進めていきたいと思います。そしてそれだけではありません。それだけではありません。こうしたスタッフが揃った上でですね、後に続く者たちも、まあ、後に控えているというね、それがなくてはいけないと思っております。つまり、この教会がこれからさらに主の御手の中で発展していく中で、新しい必要に応えるための新しい働き手が必要になることでしょう。あるいは枝教会も一つだけじゃなくて二つ三つと増えていくことでしょうね。働き手はいくらあっても、いいのです。ですから、次に星印に挙げたのは、福音宣教に身を捧げる者たちが年々起こされ、整えられ、送り出されている姿です。そうです。具体的には、例えば KBI 関西聖書学院の各学年に、尾上聖愛教会出身の者がね、一人あるいは二人とね、いる。そして、第一線に巣立つのために備えているという、そういう状況をイメージしているわけです。こうしたことがあって初めて教会は、継続的な成長、そして力強い前進を望むことができると思うからですね。そこで今日のメッセージはですね、私もぜひ収穫の働き手にと、まあ、こういうふうに題をつけました。私もぜひ収穫の働き手にと。今朝ここに集っている人、皆さんが誰もがですね、これを自分の祈りとなさいますように。あれは特別な人たち、私は別だと言って線を引いてしまいませんように、というところです。今日、福音書の中から一箇所選んで今読んでいただきました。マタイの福音書の9章の終わりがけです。もう一度目を割ってくださいますか。9章の35節から何て書いてあったでしょうか。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。そういうところです。今朝まず一緒に考えたいのは、イエス様の眼差しです。ここにおいてイエス様はガリレア地方、まあ、イスラエルの北部ですね、大きな湖のある、その周辺、その地方をずっと巡り歩いていらっしゃいます。そのところの様子がこう描いてあるわけですね。イエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治されたと。 あの町、この村、空き地や、まあ、公民館風のその街道やら、野原やら、木陰やら、ともかくイエス様の行くところ行くところに人が寄ってきました。いろんな問題を抱えた人たちが、助けてほしい。この病気を治してほしい。この精神的な落ち込みから私を引き上げてほしい。まあ、いろんな問題を抱えた人たちがやってくるときに、イエス様それぞれのその求めに応えて、癒し、解放し、そして真理を説かれたのですね。で、そうしながら、イエス様は自分が接している人々をじっと見つめるわけですけれども、イエス様のその眼差しに映ったこの人たちの姿といったのはどういう姿だったんだろうかということを考えるときですね。今の言葉を読んでいきますと、2つのイメージ、2つの映像といったらいいでしょうか。それが見えたのではないだろうかと思うわけですね。一つは、この羊飼いのない羊という姿ですね。羊飼いのない羊たちのイメージです。それがこの36節だけで結構です。一緒に読んでくださいますか。どうぞ。はい。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。羊飼いのない羊たち。私たちはそんな羊を普段からあんまり見てませんので、ピンとこないのですけれども、まあ六甲牧場とか身近なところでは出会うことができますね。まあ家畜の中でも、最も何て言いましょうか、頼りない家畜と言ったらいいかも分かりません。弱いですよね。うん。狼なんかにこう狙われたらばひとたまりもないわけですね。逃げるにしても足は呪いし、向かっていくほどの角はないし、角あっても丸くなっちゃってましてね、喧嘩には向いてませんね。そして、そうですね、まあ鋭い爪とか牙とかもありません。まあスカンクみたいな特殊兵器もありませんし、ですからここに守ってくれる存在がそばにいてくれないと、もうどうしようもないわけですよね。もうたまらなく弱い、か弱い存在。おまけに方向音痴ってよく言われますね。犬と違って本当にこう分かんなくなってしまうわけですけれども、で、そういうわけですから、いろんな家畜の中で羊だけは特別、もう羊飼いなるものが、人間がですね、そばにいて何くれとなく世話してやらないことにはどうしようもない存在ということなんですけれども、で、それがために人間は小さな頃から、まあ、ちゃんとしつけてくれる親が必要であり、ちゃんと教えてくれる先生が必要であり、またちゃんと治めてくれる政治家がね、必要なわけです。そうしたものがあって初めてやっていける。ですから旧約聖書の中に羊と羊飼いという場合ですね、羊飼いに例えられるのはしばしばそういう親であり先生であり、また政治家たちなんですよね。でも羊飼いのない羊たちというのは、そのどれもが期待を裏切ってがっかりさせられるような存在になってしまう時代、境遇のことを言ってるわけですけども、イエス様の時代の群衆の多くがそういう状態だったんでしょう。弱り果て倒れている彼らと表現してありますけれども、このところですね、詳しく訳された聖書、新約聖書で読んでみますと、こんなふうに書いてありました。途方に暮れ、困惑し、困窮し、気落ちして、どうにもできないでいる。聖書の原文はギリシャ語です。ギリシャ語の持っているそのニュアンスを一つ一つ訳し出すならば、ちょっとくどいようですけども、こんな風になるという訳なんですね。途方に暮れ、困惑し、困窮し、気落ちして、どうにもできないでいる。まあ私の周りにもそういう人たち王さんおるわと感じられるでしょうか。いやいや、これはまだ人ごとでなくて、時々私もそういう時があると思われるでしょうか。いや、今の私がこれだっておっしゃる方も中にはいらっしゃるかも分かりません。本当に人間関係で、ややこしい人間関係で私は途方に暮れています。あるいは子供のことで当惑しています。 仕事がうまくいかなくて困窮してます。どうしようもない。そういう心が折れてしまって、本当に、力をなくしている状態というのがあると思いますけども、そういう状態を羊飼いのない羊と表現するんですね。で、そういう私たちのところにイエス様は来てくださるんですね。私は良い羊飼いだと自分のことを紹介なさいました。羊のためには命まで捨てるよと、そこまでおっしゃるんですね。イエス様に出会うまで人々は羊飼いのない羊なのです。まずこのイメージですね。それからここ読みますと、もう一つのイメージが重なってくるんですよ。それは何かというと、立ち枯れの麦の穂。私はそんなふうに表現しました。立ち枯れの麦の穂、まあこれは稲穂でもいいんですけども、また果物でも当てはめるかなと思うんですけどもね。次の言葉ですね、37節、その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。例えがガラッと変わります。羊の例えから今度収穫の例えです。つまりいよいよ収穫の季節が来た。実は熟している。しかし、収穫しようとするときの、みんな本当だったら、まあ、総出で、借り入れしなきゃいけないんだけども、手が当たらない。特に手が当たらない。そんな経験をね、農業を経験された方々は、おありかと思いますけども。まあ、そんなときにはこう言います。借り取らないまんまに台風が来てしまった。せっかくのお米が、もうダメになってしまったとかですね。せっかく実った、おいしくたわわに実った、実がですよ。もう全部地面に振り落とされて腐ってしまって、もう物にならない。そういうようなことをですね、思わせる言葉です。収穫は多いが働き手が少ない。これは何のことを言っているのでしょうか。おそらくね、人間のこの心の状態、魂の状態がちょうど熟して、もしも救いのメッセージを聞くことさえあるならば、心を開いて信じる用意ができているにもかかわらず、誰もその救いを伝えてあげない。救い主イエス様のことを伝えてあげない。そのために熟したままポトンと落ちて一生が終わってしまうということを指しているのではないかと思うわけですね。そこでイエス様は深い深い憐れみに心を動かされます。ここに36節の最後、かわいそうに思われたというこの一句ですね。かわいそう、これは深い深い憐みの情で、心が、ズキズキ傷んでいる姿ですね。リビングバイブルではね、心はズキズキ傷んだというふうに書いてあるんですよ。すごい表現ですね。心がズキズキ痛む。そんな経験皆さんがされたことがあるでしょうか。イエス様の豊かな感受性で受け取ると、本当にズキズキという感じだったのでしょう。親も先生も政治家もこの人たちの本当のニーズに、必要に応えてない。それのためにこんなにも傷ついて、こんなにも孤独で、こんなにも痛んで、かわいそうに。イエス様の思いです。同情心で打ち震えるような思いでイエス様はご覧になったのですね。そして弟子たちの方をその日振り向いておっしゃった言葉がこの最後の言葉、37、38。どうぞ37と38を一緒に読んでくださいますか。はい。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。こんなにも熟してるのに働き手が少ない。絶対数が足らない。だから祈れ、収穫の主に、つまり天のお父様に、働き手を起こしてください、送ってください、この場に今すぐって求めなさい。きっと主は答えて起こしてくれるからという、そういうアピールなんですね。これが B のポイントです。働き手を確保しなさい。 ここに言う働き手とはどういうことでしょうか。農業の例えを使いましたけれども、人間の魂の借り入れをイエス様はおっしゃっているのです。ですからここで言う働き手というのは、主イエス様の愛と救いを伝えてくれる人ですね。イエス様の愛、そしてこうやったらば救われるんだよという救いの道を伝えてくれる人、それが働き手です。そしてさらにイエス様を受け入れた人たち、改心した人たちを一人一人弟子として育てる人たちですね。イエス様のような愛の人になっていきたいね、こんなふうにしたらばなれるんだよ、上からの力でって言ってですね、導く人ですよ。そう、今尾上聖愛教会に最も必要な働き手たちといったらば、やっぱりこれではないでしょうか。他の面でも働き手たちは様々必要ですし、それに皆さん応えて、おられますけれども、この私たちが目指すところに進もうとするときに、一番手薄になりがち、そして一番必要なのはこの働き手ではないでしょうか。一対一で聖書を開いて手ほどきして、神様ってあるけども、聖書ではこういう方のことなんですよってこう伝えていくのです。十字架のわけはこういうことだったんですよ、私は知りませんでしたけどね、こういうわけだったんですよ、あなたご存知でしたか。少しずつ丁寧に手ほどきして、そしてイエス様を心に迎えるというそのステップに導いてあげる、それはまた導く側としては最高の喜び、天の喜びを共有することですよね。人が一人救われるときに天使の間で喜びのざわめきが起こるって聖書に書いてあるでしょう。それを心のどっかで聞く思いがしますよね。そして受け入れた人たちが危なげのない歩みのできる自立したクリスチャンになるようにお世話していく、そういう働き手、そういう働き手があと3人、あと5人と増えるに従って、洗礼来る人たちも2倍3倍、そしてそう自立したクリスチャンとして愛の人となっていく人たちの数もそれだけ増えるということですよね。そういうことでイエス様は働き手を確保せよとおっしゃいます。そのためにまず祈れとおっしゃいます。そして祈った上で探し求めることですね。可能性のある人をスカウトしなさい。そして見つけたならば訓練しなさい。そういうことを主はお教えになっているんだと思います。イエス様は実はこう言った後ですね、ご自身スカウトに出られたと思います。次の章は第10章、10章の最初の記事はあの十二弟子の記事ですね。イエスは十二弟子を呼び寄せてとあります。そして3節を見ますと、十二弟子の十二使徒の名は次の通りといって、ペテロ、シモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネ、バルトロマイというふうにですね、ピリポとずっと、なじみの名前が出てまいります。イエス様はまずご自分でもって12人の専従奉仕者をスカウトされました。専従奉仕者というのはいわゆるフルタイムで使える人たち、12弟子、12使徒というのはそういう人たちでしょうね。で、それに対して今度ですね、しばらくしてからですけども、今度は別口で70人の協力者も、選んでいらっしゃいます。ルカの10章、今開けませんけど、そっち見ますとね、その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになったって書いてあります。さっきがフルタイムだったら、こちらはもしかしたらパートタイムのボランティアというふうに呼んでもいいかも分かりませんけれども、同じイエス様のお仕事を手伝う者たちを70人のグループ、そして2人ずつペアで組んでですね、あちらこちらに使わして、イエス様がなさる仕事を一足先にさせたんですね。訓練して、祈り求め探し求め訓練するというこの段階踏みながらですね。で、今日の教会も ちょうどこの2つの組み合わせだと思いますね。フルタイムのスタッフたちと、そしてボランティアたち、一緒になって協力し合ってやっていくわけですから。それにしても、こうした働き手がどうやったら起きていくんだろうかということを思い描くときに、正木先生の話を思い出すんですね。今日午後おいでになる正木茂先生は、長らく大阪で、伝道牧会されました。北大阪ルーテル教会の牧師をされたんですね。で、先生がそこでご奉仕される間に、なんと数にしてですね、その19人もの牧師伝道者宣教師があの教会から起こされるんですね。いや、すごいなと思って、一つの教会からね、19人もの牧師伝道者宣教師が起こされて、どんな風にしてそれ始まったんですかってこの間お聞きしましたら、いや、初めは一人の女性からですよってね、外国語大学の学生が一人イエス様に出会うんですね。でその人は聞いてみるとインドネシア語を専攻してたんですね。インドネシア語専攻なんて珍しいですよですね。名前をチガネマチコと言うんですけども、でそんな時にあのインドネシアで、宣教師として日本から行ってる人たちの、あの求めの声が聞こえてきたわけですね。宣教師の子女、子どもたちの教育を手伝ってくれる人が必要ですとね。インドネシア語が分かる人がいたらばありがたいんですけどもってね。でそんな中でですね、ちがねさん、こんなことを聞いたんだけどもってね、いうところでその話が寄せられ、祈りが捧げられます。そして彼女は一大決心ですけどね、ここに行くわけですよ。小柄な、ほっそりとした女性です。か弱い女性がインドネシアにってことですね。その教会は沸き立ちます。そしてみんなでもって応援しなくっちゃって祈りが捧げられ、レポートを聞いてはそれでもってまた励ましの言葉を送ったり、でそういうことから始まったんですよとおっしゃるんですね。どっか遠くの話、すごい話でなくて、ごく身近な自分たちの仲間の一人がそうやって志与えられて、身も知らないところに出かけていくという中で、周りの人たちはもちろん自分事として考えますね。そんな中でひょっとして私も僕もイエス様はお使いになるのかな、そういう思いがあって、そういう祈りが起こっていくんですね。そのようにして一人また一人とスカウトされて、訓練されて使わされていったという話ですけど、この教会でもそういうものかもしれません。一人が、仲間が踏み出すことによって、そこに波紋が広がり、それまで一言のように考えてきたことが、ひょっとして自分もという思いになり、祈りとなり、そしてこの収穫の主のお声を実際聞くことになるということになるんではないんでしょうか。ここに働き手の確保ということを考えるときにですね、心に留めたいことが3つほどあります。それはイエス様の幻とイエス様の方法と緊急性ということですね。まずイエス様の幻、これが第一です。幻、つまりビジョンです。イエス様はビジョンの人であったと思います。そう思いませんか。寝ても覚めても人々のことを考えていらっしゃった。言うならばイエス様はいつも地球を抱いて眠りにつき、また全人類をまぶたに描いて目覚められた、歩まれたお方だと、そんなふうに思います。イエス様の幻、それは全世界を視野に入れておられたということです。全世界を視野に入れておられた。死んで復活なさったイエス様、弟子たちを集めて最後にご命令をお与えになりました。それが大宣教命令。マルコ16章の言葉、ここに引用してあります。読んでください。どうぞ。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に出て行けとおっしゃいました。いつも全世界がイエス様の胸の中にあったからです。地上のイエス様の地上の人生ってのはわずか33年ですよね。 で、その中で海外生活ってどれくらいされたのかなって考えてみたときに、ちょろっとあっただけだったことに気がつきます。それも幼少の頃ですね。ヘロデ大王に命狙われて、いわばエジプトに亡命しておられたんですね。ヨセフとマリアと一緒にね。でもそれ以外はずっとイスラエルです。イスラエルは狭いところです。日本の四国の4県ぐらいの、あのぐらいの広さをね、行ったり来たり行ったり来たりしただけだったんですね。でもイエス様の胸の中にはいつも世界があった。世界があったんです。特にあの十字架にお付きになった時に、イエス様は全ての国の全ての人の罪や過ちを、あらゆる時代のあらゆる人の罪や過ちを、ということは私の罪も皆さんの過ちも全部そこに背負って、私が身代わりになります、私が処罰を受けます、どうぞ彼らを許してやってください、救ってやってください。それがイエス様の祈りだったんですね。いつも胸の中には世界があったのです。ですから十字架直前、そう、あのマリアという女性が大事にしていた香り高い香油を全部イエス様の体に注いだ時に、イエス様はそれを喜んで感謝しておっしゃった言葉がありますね。世界中どこででも福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語り伝えられる。いつも全世界がイエス様の胸にあったのですね。あのウミガメでさえも胸の中に世界があるって最近テレビで見ました。 ウミガメってのは、例えばね、ナルトの海辺で帰ったあのウミガメ、月夜の晩に海に出るんですね。でもその胸の中にはコンパスがある、つまり、羅針盤があるんですね。道を間違わず太平洋を横断してメキシコ湾まで行くんだってね。そこからまた帰ってくると、また大好物の餌があるのは東シナ海のあの辺りだって、ちゃんとね、そのコンパスで持って行ってね、亀でさえも、ちっちゃな亀でさえも世界を胸の中に抱くことができるならば、私たちはなおさらではないでしょうか。天地の作り主の形に似せて作られた存在ですよ。イエス様に出会って生まれ変わった私たちですよ。その視野を私たちも持ちたいと思います。イエス様に倣って、ほら、尾上精鋭教会のビジョン、皆さん思い出してくださいよ。高砂から地の果てまで、その続き言えますか？高砂から初めて言ってみましょうか。いいでしょうか。はい。高砂から地の果てまで もう出てこない 手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるため、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す。ちょっと映していただきましょうかね。そして皆さん一緒に声出して言ってみましょう。せーの。はい。高砂から地の果てまで、手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるため、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す。これが、この聖教会に授かった天からの幻、ビジョンですね。そうです。世界を胸に、世界といえばですね、まもなくここに転入会されるある方の、娘さんがフランス人と結婚されて、今フランスで暮らしていらっしゃるんですよね。で、フランスでインターネットで尾上聖愛教会検索すると出てくるわけですね。で、そこで先生のメッセージ聞いたそうですよって。私それ聞いて、ああそうなんだって。パソコンさえあればインターネットでね、海外にいる日本人は尾上聖愛教会の礼拝のメッセージも聞くことができるんですね。今そういう時代なわけですよ。いながらにして世界を意識してイエス様の救いを伝えることができるんですね。まずこのことを私たちもイエス様から受け取りましょう。それから第二に、主イエス様の方法です。働き手を確保するのに、その方法は実地教育ですね。実地教育して送り出すということですね。 さっき十二弟子の話を読みましたけども、同じことがマルコの福音書では三章に出てきます。そこでの書き方はこうです。イエスは十二弟子を任命された。彼らを身近に置き福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を持たせるためであったというんですね。十二人をスカウトして何をなさったかというと、まず身近に置きと、実際あの弟子のグループは寝食も共にしたようですけれども、そこまではなかなかできないんですけども、まあ、でも、進学校ではそれがある意味でできますよね。そしてとにかく、イエス様ご自身がなさっていたことを少しずつその弟子たちにさせるわけですね。してみせて、言って聞かせて、させてみてという言葉がありますけれども、それだと思います。イエス様、私ちょっと無理です、まあそういうやつにやってみなさいってやってみるわけです。もちろん初めからうまくいきません。そこんとこかな、こんな風に語ったらばもっと相手に分かるぞ、あ、そうですか。でそんな風にして何回かやるうちにできたじゃないか、上出来だよ、ありがとうございます、こんなんでいいんですね、そうだやってみろ、分かりました。そんな風に実地教育でもってですねやっていくわけですよ。そしてついには悪霊を追い出す権威までイエス様は持たせます。でも私にはそんなことまでできません。でもイエス様はさせたんですね、権威授けたんですね。そして言われた通りやってみたらば、先生できますなと言って喜んで帰ってきた場面がね後に出てきますけども、そんな風にして12人もそうでした、70人のボランティアたちもそうでした。イエス様はそんな風に訓練してお使わしになるんですね。ということは、自分はいつか去るものなのだ、引き継ぐ者たちを育てておくことが大切だとイエス様ご自身意識していらっしゃったのですね。私もそうです、いつか去るものです。そのことを意識して引き継ぐ者たちを育てて訓練するということにね今目を向けております。教会でまたキャンプでとかフェスティバルとかいろんなところでもってですね、若い兄弟姉妹たちがそれまでしなかった新しいことにチャレンジしてやっておられます。素晴らしいことです。やってみればできる、結構できる、良い意味での自信がつきます。そして初めはこれは牧師先生のお仕事、私なんかって言って線を引いて敬遠してたことがですね、あ、これはできること、私たちもやっていいんだ、できるんだ、むしろ私たちが率先してすべきことなんだということに気がついていくことが大切なんですね。それがイエス様の方法でした。そして第3番目、覚えておきたいのは緊急性ということですね。あんまり悠長にのんびり構えていてはいけない。大らかのびのびの尾上聖教科なんですけども、この点は胸にしっかりと刻みましょう。終末の裁きは確実に近づいているからです。裁きです。いつの終わりに裁きがあると私たちは教えられております。生きとし生けるものすべてが呼び出されるのです。天地の作り主の前にいかに生きたかということを問われるのです。用意ができてないならば慌てるのです。マルコの福音書のさっきの言葉の続きです。さっきの言葉は全世界に出て行きすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいだったんですけれども、なぜ全世界、なぜすべての人に伝えなきゃいけないか、その理由があります。信じてバプテスマを受ける者は救われます。信じて洗礼を受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。なんという厳粛な事実でしょうか。嫌でも王でも人類はいずれ二つに分けられてしまうのですね。救われる者と罪に定められる者と、中間のグレーゾーンがいっぱいあることを描くのでしょうけども、でもそうではないのですね。イエス様は完璧な救いを用意して、さあありがとうと受け取ればそれでいいのだよと言って用意してくださったのです。ですからこれをただ恵みでもってありがとうと受け取るだけで、これまで自分が間違っていたことを間違っていました、ごめんなさい、 ありがとうございます。せっかくですので、あなたの愛、もうこのまんま受け取っちゃいます。いただきますと言って受け取ったらはいいんだよ。これが福音なんですね。救いなんですね。ですから、これを伝えねば。最後に、使徒の働き17章の言葉をここに載せました。これはアテネの町で、古代アテネの町で、エリートたちが集まる広場でもってですね、パウロが語った言葉です。神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも悔い改めるように命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はその方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。厳かな言葉ですね。三行目、この世を正しく裁く日をお決めになったとあります。天のカレンダーには大きな赤い丸のついた日があるのです。それが何年の何月何日か私たちは知りません。けども向こうの側ではすでにそれは決めてあるって言うんですね。それは変更されることがないでしょう。で、時間の流れが逆行しない限り、私たちはその日に向かってずっと今流れている、動いているのですね。その日が近づいているのですね。この世を正しく裁く日。一体誰が裁き主なのか見ますと明らかですね。何て書いてありますか。お選びになった一人の方によって裁くって言うんですね。お選びになった一人の方って一体誰なのか、それは一番最後に答えが出てきます。神はその方を死者の中から復活させて、復活した方です。もう答え出てますね。イエス様です。十字架で死んで3日目に墓を空っぽにして復活されたこの方、この方がやがてこの世界を裁く裁き主として、天の法廷裁き主の座にお付きになるんだということですね。ミケランジェロが描いている絵はそれです。そこに私たちは全てのものが引き出されるとなるなら、私たちの救いはどこにあるのでしょうか、ね、救いはただ一つです。そこに弁護人として立って、傷のある両手を広げて、私はこの人の受ける処罰をすでに受けました、父よ、この人は無罪放免ですと言ってくださるイエス様ですよね。このイエス様を知った私たち、この方を信じて胸に宿している私たちは、今イエス様の手足になってこの方を伝えねばと思います。そこで最後のポイントはこれです。私もぜひ収穫の働き手に、そう申し上げたいと思います。すでにクリスチャンである皆さん、この主イエス様が今朝自分に何を語っていらっしゃるかなということを受け止めていただきたいと思います。共に受け止めましょう。ジンゼンドルフという人が美術館で一枚の絵の前に釘付けになったというお話ししたことがあると思います。彼は裕福な暮らしをしてましたけども、幼少の頃イエス様を知り、でも自分の夢があり、自分のやりたいように生きてきたわけですけども、ある時美術館で十字架のイエス様に出会うわけです。そして絵の下に一言書いてあったんですね。 All this I have done for you, what have you done for me? 私はこのすべてをあなたのためになした、あなたは私のために何をするか。迫られて閉館時間、係員が来て、お客様、閉館の時間でございますと言われるまで、彼はそこに釘付けになってしまったんですね。主の声を聞きました。立ち上がりました。自分の財産を捧げて、 宣教団の働き場を作ったんですけども、それが世界に福音を持って出ていくモラビア宣教団となったんですけども、人それぞれにいろんな形だと思います。実際そんな風な迫られ方をする方があると思えば、ある時聞いた話や読んだ本の中でですね、私がここにおります、私を使わせてくださいと自分から申している人もいるでしょう。また十二弟子やあるいは手元のようにスカウトされてそれに応える場合もあるでしょう。いずれにしても主が語っていらっしゃるその声に今日聞きたいと思うんです。主の声に耳を澄ましましょう。聞こえてますか？聞こえてますか？いや、ここに私には聞こえないんですよ。もしかしたらばですけども、聞こえないような距離で今暮らしていらっしゃるからではないでしょうか。主の声が聞こえる距離で生活しましょう。フルタイムで使えようと主から言われている方がいらっしゃるかもしれません。そんな予感がします。この時にならばそれに応えてください。あるいはフルタイムではないけれども、あの70人の弟子のように忠実な協力者にならせていただきたい。それがあなたの召しかも分かりませんけど、今共に主の御声に耳傾けてお祈りしたいと思います。どうぞその場でお立ちくださいますか。まずはアウトラインの最後に書いてありますところのこの短いお祈りを読み上げましょう。よろしいですか。祈り、どうぞ。主イエス様、今までこの教会を導いてくださったことを感謝します。あなたの幻を私の胸にも焼き付けてください。イエス様の天使になって誰かの救いのために役立ちたいですから、もう一歩積極的に関われるように助けてください。10年後に向かって新しい時代の教会をリードできる健全な信仰と人柄の働き手たちを次々に起こしてください。アーメン。そして私もその一人にしてくださいと。では今しばしの時ですね、皆さん今朝主がささやかれたことを大切にしてお祈りしたいと思います。全員お祈りしましょう。声に出して祈りましょう。お主イエス様、お願いします。あなた自らになってください。聖霊によってください。一人一人に迫ってください。お願いいたします。イエス様、踏み出す人なのたち、踏み出させてください。ああ、収穫は多く、働き手が少ない。収穫の主よ、起こしてください。呼び起こしてください。使わせてください。イエス様、どうぞよろしくお願いします。ああ、イエス様、ありがとうございます。イエス様、どうぞ。主イエス様、あなたを讃えます。代わりに命を投げ出すほどの熱いあなたの愛を感謝します。 も、それこそ地球を抱いて眠りにつき、人類をまぶたに、一日一日を歩み抜かれたイエス様、あなたを讃えます。おかげで、私も救われた者としてここに立っております。どうぞ、あなたの愛に応えて、一人一人があなたの天使になれますように。何をあなたは今お望みでしょうか。私たち一人一人への個別の御声を聞かせてくださいまして、あなたとのやりたいの中で確信した道を進んでいけるようにお願いします。この教会の将来をあなたが祝福してくださることを信じます。頼もしい働き手として満ちた小野衛星教会としてください。ふさわしい後継の主任牧師もあなたが今から備えて出会いを与え、揺るがない確信を与え、確かに主に導かれてここに来たと言える人物を与えてくださることをお願いいたします。その下で副牧師主事たち、江田教会の牧師たち、その他働き手たちを整えてくださいました。でさらに働きの拡大必ず来ますから、備えて次を引き継ぐ者たちも備えてくださることをお願いします。そういう目を持ってしっかりと今の時教会形成をやっていけるようにお願いします。もう一方でイエス様、あなたのいかなるお方かをまだおぼれげでいらっしゃる、本当にこの教会に来て間もない方々を導いてやってください。イエス様こそ私の救い主なのだと深い納得を持って心に迎えられますように、安らぎを見出し、もはや迷子の羊でなくて羊飼いイエス様のもとにある幸せな羊となれますようにお願いします。主イエス様の尊い皆によって祈ります。アーメン。なお皆さん、どうぞお立ちのままで心を合わせてください。今朝は関西聖職学院の働きを覚えて特別にお祈りしたいと思います。将来の牧師伝道者たちを養成する新学校ですね、今40人ほど学んでおります。心を合わせてください。教会の頭なる主イエス様、関西聖職学院 KBI を感謝いたします。長きにわたって福音宣教の働き手たちを育てるためにあなたが用いてくださいました。西宮から生駒の新しいキャンパスに移転して、設備だけでなくて内容においてもますます充実した学びと訓練を提供できるようになっていることを聞いて感謝いたします。今学んでいる40名の新学生一人一人を祝福ください。生活を共にしての学びと実地訓練によって知性も人格も技能も磨いてください。主からの召しをはっきりとさせ、いただいた賜物をよくわきまえて、力ある頼しい働き手に整えてくださることをよろしくお願いいたします。太田学院長をはじめ教師理事スタッフに上からの知恵をお恵みください。日ごとの力をお与えください。学生たちの必要と時代の要求にかなった学びと訓練を与えることができるように助けてください。また今年の年間4350万円の必要も全部満たしてやってください。 KBI は今学生寮が満杯になるほど学生与えられて学んでおることを感謝しますけれども、これは例外的で、日本全体を見れば牧師志願者は少なく、教会の高齢化と牧師不足が深刻だと聞いております。収穫の主よ、収穫の主よ、どうぞ若者たちの中からも中高年の中からも主のお声を聞いて立ち上がる者を呼び起こしてください。日本人の進学校と聖書学院を志願者で満たしてください。この教会からも、この年幾人かでも
あなたが召してください。すでにその思いが与えられている者たちにはいよいよ深い確信を与え、道筋をまっすぐ整えてくださいますようにお願いいたします。主イエス様の御名によって祈ります。アメン。では